はい、始まりました生島ポッドキャスト第607回ということで、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です。
うん、やっぱ今週も生き高野球部かな。
すごかったですね。はい、ちょうど僕もろもろのことがね、ぐったりしてた時期だったんですけども、
はいはい、
普段野球にあまり興味なさそうなダダ漏れさんだったりとか、そこら辺からもどんどんどんどん連絡が来て、うん、で見てたら、九州大会ベスト8ですね。
はいはい、
はい、であれがだからベスト4まで行ったらもう100ほぼ 100% ぐらい春の選抜が決まってて、うんうん、でもベスト8だったら、何枠でしたっけ、なんか、
21世紀枠、
ね、21世紀枠、21世紀枠でいけるかもしれないと、
うん、
はい、でもなんかそのいろんな立地とか、なんか公立高校だとかそういうことを考えると可能性は結構あるんじゃないかみたいなことをなんかおっしゃってました。
そうですね、
はい、
福岡がねもう一個ね、はい、なかなかのところがあるんで、あ、はい、あっちが勝っといてくれたらほぼほぼなんか良かったのかもしれないですけど、はい、向こうともねやっぱりベスト8のところで負けてしまったので、はい、その辺が今後の大会とかでこうどうなっていくか
ですね。あとはそのそうですね、その生き駒に勝った沖縄の学校ですね、なんだっけ、うん、エナジー学校みたいなのがそんなところ、そこがどんどん勝ち進んでくれたら生き駒も有利になるとかですね、なんかそういうところもあるみたいですね。
なるほど、はい、そうですね、なかなか難しいですね。
そうですね、まあ一向の皆さんとしてはそのベスト8を決めて自力でっておっしゃったので、ね、うん、ちょっと悔しいところはあるとは思いますけど、でも、うんうんうん、少なくともまあ今回出る出ないにしてもすごくいい経験ですね。やっぱり、うんうん、そういうところが現実にな的なものとして見えて、そのために何をしたらいいのか、どうしたらいいのかっていうのがやっぱり見えるっていうこと自体ですね、すごく大切な経験だと思うので、
うん、そうですね、は
い、いや、ちょっとあとは、決まるのが1月か2月らしいですけど、ちょっとそこまで意気投合、皆さんやきもきしながら、
いや、
は
い、そうですね、
はい、行ってくれたらいいなと思いながらですね、
楽しみにして待ちましょう、
はい、そうですね、はい、はいはい、というところ で、で福山先生にですね、始まる前に、はい、僕のZoom の壁紙を言われたんですけども、はい、野球の後になんですけど、こちら、はい、どこの山の中のスタジアムだって言われたんですけども、うん、こちらはですね、昨年行きました清水の日本平
ですね。
何が言いたいかと言いますと、清水エスパルスさん昇格おめでとうございますということで、
これ清水エスパルスの本
拠地なんですか。はい、はい、
へー、
これラジオで聞いてる方、そうなんです、結構ですね、と富士山のとは全然富士山が見えるところは清水市なんですけども、富士山とは関係ないんですけど、はいはい、結構登ります。
そうですね、
はい、もう本当スタジアムでずっと登るような感じですね。
なんか普通にこう、はい、まあ、真ん中にね、今まこっちゃんの後ろに背景があるんですが、
はいはい、
本当になんか、山って
そうです、そうです、はい、ね、日本平という名前なんですけど、日本平とは本当に名ばかりで本当に、うん、山というところだったんですけど、清水エスパルス、はい、
某先月オープンしました某県のピーススタジアムとは全くもって逆
そうですね、
逆のパターンですね、
はい、そこでちょっとですね、まあ、今野球で盛り上がる中、僭越なのでサッカーの話はちょこちょこっとしておこうと思うんですけども、
はいはい、
そうそうね、はい、まあ、この前ピーススタジアムで2試合目が行われまして、1試合目は私たち大分トリニータがゴネゴネゴネってなりましたけども、うん、そこで鹿児島ユナイテッドっていうチームがですね、長崎ビファレに負けまして、これで降格が決まって、で栃木が負けて降格が決まって、うん、大分トリニータ、うん、なんとか来年も J2 に残ることが決まりましたという遠回しにこの話がしたくて、エスパルスの壁紙にしてたっていう、
なるほど、
はい、そんな話でございます。ございますと、はい、
清水エスパルスってオレンジでしたっけ、
はい、そうです、エスパルスはそうですね、オレンジですね、はい、もう J リーグオレオレオレオレの頃からオレンジですね。
あ、そうか、はい、そうか、そうでしたかね、そうかな、
で胸に白組のスポンサーがついてて、
はいはいはい
はい、はい、というようなそんな、はい、チームでございます。
最近見てないってことだな
そうですね、はい。この前でもあの FC 東京対湘南ベルマーレがあのテレビ東京で、うん、あの全国ネットとしては22年ぶりに J リーグ地上波中継みたいなこと言ってたので、やっぱりなかなか、
な
はい、
スポーツ最近本当にね、
はい、
スポーツの中継がこう地上波でやらなくなったので、
はい、そうですよね。だから、うん、今あの日本シリーズだったりワールドシリーズやってますけども、うん、なかなかそこまで逆に行かないと地上波でスポーツ中継を見る機会っていうのがなかなかなくなったかなとですね、
はい、時代ですよね、
はい、
もうスポーツはスポーツ専門チャンネルに持ってかれて
ます。まあそうですよね、はい、だからまあそれがいいのか悪いのかっていうところ、うんうん、まあいいとしては、まあ、あのやっぱりあの例えば誰かのコンサートとかを地上波で丸々流すなんてことはなかなかないわけで、
はいはい、
それと同じようにやっぱりあのそういう主催者側には収益化してもらうためにある程度あの放映権っていうのがあって、まあね、っていうところありつつも、あのやっぱり競技人口を増やそうと思ったらやっぱりあの、うん、地上波でやってほしいなって思うところ
もあって、ね、興味を持ってもらえないとねダメですもんね。
そうなんです、そうなんです、
まあ、それ観光もよく言われる一緒ですよね、
はいはいはいはい、
知らない土地には行かないのと一緒で、
はい、
やっぱ知らないチームを応援するわけないだから、
はい、
まあ、地元はね各 のあれで分かるでしょうけど、はい、他のところでね、まあ、まこっちゃんみたいに長崎県民なのにっていう人たち
が作る
には、
はい、
やっぱり外の放送がないとダメですよね、
はい、あのちょうどですねさっきあの日経新聞のサイトをちょっと見てて、うん、まあ、ちょっと有料記事なのであの内容までは言わないですけども、うんうん、あの物価高に勝つ推し活ライブチケット販売過去最高というところで、うん、まあ、さっきの放映権もそうですけども、うん、今ライブだったりコンサートスポーツイベントっていうところが、うん、過去最高の伸びを見せててチケット売り上げっていうのがチケット自体は5年前に比べて全体的に 13% 値上がりをしていると。
あ、その程度なんですかね。
そうなんです、そうなんです。
最近チケット高いなと思ってるの
は、はい、そうですね、はい、ただそれでも実際に販売数ですねっていうのも同じ、13% ぐらい伸びてるっていうことなので、チケットの料金が 13% 上がって販売数も 13% 上がるっていうのですね、そんな感じの、はい、でそれで、まあ推し活っていうですね、そういうで結構貢献してるのがB リーグですね今。
はいはいはいはい、
はい、プロバスケットボール B リーグが、はい、まあ、今まで、まあ、プロ野球はどうしても都市部にしかないと、そこは結構、うん、J リーグが地方の方は担ってたっていうところはあるんですけども、はいはいはい、けどもっと身近なところで屋内でそしてアリーナだから結構その地方の中での都市部みたいなところに結構アリーナができたりとかして、それで B リーグは結構伸びてるんだよっていうようなですね、そういう話もあって、はい、
収容人数もやっぱりアリーナになって増えましたもんね、
はい、そうですね、佐賀のアリーナもそうですし、それこそジャパネットの このハピネスアリーナとかもですね、すごく、はいはい、いいところなので、まあ、こういうふうに、まあ、これからやっぱりなかなか地上波でこれから YouTube がどんどん増えていくっていうのは、うん、なかなか難しいところはあると思いますけど、うんうん、まあ、足を伸ばして推し活こそですね、健康寿命に寄与するなんていう話もありますので。
なるほどなるほど、ぜひ確かに、はい、
ちなみに福山先生なんかうん、この人のこれこのスポーツこれだったらとかこのライブだったらとかでなんか今この人のためだったら地方に行ってみたいみたいなものあったりしますか。
いや、はい、うちはうちの妻がラグビー大好きなんですよ、はいはい、
あ、なるほどなるほど。
実は先週も関東で用があって関東にいたんですけど、でたまたま土曜日に、はい、ニュージーランドと日本戦が日産スタジアムでやってて、はい、その近くにいたので、
はいはい、
チケットが取れたので見に行ったんですけど、
はい、
6万人以上入ってましたね。
はあはあはあ、ラグビーはやっぱり昔から固定客というかですね、早慶戦とかもそうですけどね、結構ついてますし、
みんな
僕はちょっと、はい、
日本 のユニフォームを着てる人がいっぱいいて、
はい、
持ってきて、
はいはい
はい、最初はあんまりいないなと思ったんですけど、はい、皆さんやっぱ持ってきてその場で着るんですね、はい、
なるほどなるほど、
脱いで帰るっていうパターンだったので、はい、案外電車の中いないもんだなと思ってたら、
は
い、皆さん持ってってたみたいで、はい、でも2階席の一番後ろっていうなかなか取ろうと思っても取れないようなところで、まあ、正直言うと一番上からこう全体が見渡せるので、はい、面白いのは面白かったんですけど、なんか以前なんかうちの僕行かなかったんですけど、
こ
う、
はい、
北九州 のスタジアムでやった時に、はい、うちの息子と2人で行ってるんですけど、はい、その時あまりにも前で、はい、向こう側行くと何やってるか分かんないんです
けど、
今回は逆にあまりにも後ろでっていう感じでしたね。
ちょっとあのスポーツイベント、まああのちょっとあの屋外のサッカーラグビーにちょっと限られるかもしれないですけど、これちょっとあのまあ僕はあの結構他の方よりか見に行ってる方だと思うので言いますと、やっぱりですね、福田先生がさっきおっしゃった一番いいのは2階席のあのホームないしバックスタンド側、要するにあのちょうど真ん中ですね、真ん中の一番上がやっぱりあの見ててあの全体を見てて、あのただテレビ中継感は拭えないかもしれないと思うかもしれないですけども、やっぱりスタジアムの臨場感とかやっぱりテレビとは全然違うので、
それは思いました。
はい、でおっしゃる通りですね、あの応援するときはやっぱりゴール裏に行くんです、もうあの、はいはい、ここはっていうときはですね、これこの時はもう見ることをメインとは思ってないというかですね、
そうね。
であのさっきおっしゃられたあの北九の三国スタジアムってあの、はい、まあ、あの小倉駅からすぐ近くのところにあって、すごく、うんうん、あの球技専用のスタジアムで見やすいところなんですけども、はいはい、ただやっぱり近くに行くと臨場感はあるけども、うん、おっしゃる通りあの遠くの方が何やってるんだろうというような感じになってしまうので、はい、あの高い席っていうところですね、あのその高くて上の方の席っていうのは大概の値段も安いことが多いので、はいはいはい、逆にですね、だからぜひおすすめの席から、
ね、
はい、
結構したって、
やっぱ代表戦はそうですよね、そうですよね、う
ん、そんなするんだって、はい、私はあのまま行ったことないので、はい、そんなするのかと思いながら、
はい、
連れてってもらったパターンだ、
ね、はいはいはいはいはい、ちょっとですね、ちょっとですね、はい、ここはちょっと推し活として、ちょっと今日は推し活をテーマにちょっと今話してますけども、うん、あのこれはですね、あの結構あの観光地を押す、息を押すっていうところも通ずるかもしれないんですけども、はいはい、さっきは福山先生がおっしゃった通り、はい、あの代表とかですね、代表戦とかの場合って皆さんユニフォームをスタジアムに着いてから来てスタジアムで脱いで帰るとかですね、うん、そういう方が結構多いんですけども、うん、これあの他のスポーツもそうかもしれないですけど、 J リーグのサポーターってですね、うん、これはあの僕たちがユニフォームを着て歩くことによってこういうふうに経済効果を生んでるんだぞっていうところですね、あの街の人たちに分かってもらうために結構 J リーグのサポーターはもう遠征の、うん、あのもうあのすごい人からしたら、あの例えばあの東京から九州に遠征に行くっていう、東京 の、 あのもう自分の家玄関から、そうそう羽田空港どころかもうあの山手線からもずっとあのチームのユニフォームを着て、そこからで結構やっぱりそれこそあの長崎ピーススタジアムのこの前初戦の時とか、僕はあの、うん、結構スタジアムにあの前乗り前日入りとかするときはですね、あのジョギングを結構朝とかするんですけど、
はいはい、
あの当然トリニータのユニフォームを着て、その日あのウルトラマラソンの前だったので、あの長崎市内を20キロ走ったんですけども、
はいはい、
その時にやっぱり至る所にトリニータのユニフォーム着てる人がいるんですよね。それでもうあの仲間なので、そこはあのおはようございますとか言いながら走りながら、はい、話しながらなんですけども、あの浦和レッズとかやっぱりすごいなと思うのが、はい、はい、今度はあの、
まあね、昔からね、
はい、
すごかったもんね、
熱狂的な、はい、もうですね、あの結構あのピンポイント地方に行くと、この前とかですね、あの天皇杯、はい、じゃルヴァンカップっていうカップ戦で鳥取であの、
はいはい、
浦和戦があったんですけど、まあ、うん、埼玉の人が鳥取に行くなんで、もうあの飛行機とか電車とかもう、
まあまあ、なかなかないです
ね、そう絞られてるじゃないですか、うん、もうその電車の中はもうすでにもう真っ赤っかだと、
真っ赤そうなんだ
とかですね、はい、ね、そんな感じでとか、そんな感じで、あの息の方もですね、たあの一回びっくりしたのが、僕はあのお伊勢さんに行った時にですね、
はいはい、
あのイキティを着てる方がいらっしゃったんですよね、はい、あこれ結構あのさっきの推し活やるけどサポーター活動だなと思って、
なるほど、
はい、
イキってどこって感じになるからいいか、
そうですそうです、はい、だから僕結構あの地方 の、 あのとか旅行に行くときはそれイキティを着ていくのもありだなってちょっと、うんうん、思ったことがあった、あのそれから実行してないのがバレますけど、
イキ高校が甲子園に出た時には、
はい、そうそうそう、
おっしゃる通りです、イキティを着て、はい、あの、はい、行くってパターンですね。
もう今まさにそこにつなげたかったんですけども、はい、まあ、今度じゃ あ、 あの兵庫甲子園に行くってなった時に、うん、もう息を出る時から息が分かるものを身につけていって、うん、それ で、 で、ね、でこれはもう息はあのお盆とか正月を見て分かる通り、うん、 壱岐の住んでる方は各地にあのこの前の敦賀からあの、はい、ポッドキャスト聞いてますって方じゃないですけども、はい、いらっしゃると思う。その方々が多分甲子園に集結すると思うんですよね、うん、その時はですね。
そう、
そ
う
しないとね、その方々は、はい、
人口全部行ったってスタンド埋まらないわけですからね。
そうそう、
はい、半分、
そうそう、今度はあの島が誰もいなくなるんじゃないかという話になると思いますので、はい、なのであのぜひですね、あの全国各地から壱岐校があの甲子園に出場した時は、うん、皆さんあの壱岐のもの、壱岐って分かるもの何か身につけてですね、うん、あの全国各地から駆けつけて兵庫に結集したりとかしたら、甲子園駅に、ね、あ、壱岐の人たちがやってきたみたいなですね、そんな面白いかなとですね、
う
ん、
は
い、
そうですね、ぜひぜひ、
はい、はい、というところでちょっと推し活の話をしましたけどもですね、うん、今日はあのごめんなさい、もうあの勘のいい方は分かっていただけると思いますけども、うん、なかなかあの提供するものがありませんので、ちょっと一つあの政治を語らない壱岐島ポッドキャストなんですけども、ちょっとですねあの、はい、直前に見ててあの、はい、たものがあのこの前 あの衆議院選挙の投票結果速報というところで壱岐市のホームページを見てまして、それで、まあ、あの小選挙区に限った値、あの比例区で国民審査とかはまた別なんでしょうけども、まあ、大きく差はないと思いますけど、はいはい、投票率をちょっと見てたんですよね、
うん、
で男性で 60.58%、
うん、
女性で 56.89% で、うん、あのトータルで 58.65% というような数字だったんですけども、はい、まあ、全国と比べたら高いなとは思うんですけども、
うんうん、
ここから投票率、うん、まあ、あのテレビとかで投票率を上げましょう、投票に行きましょうって結構言うんですけども、うんうん、まあ、あのこれ以上投票率が上がるためにどうしたらいいんだろうっていうのをちょっと福山先生とちょっと話してみたいなと思いまして、
なるほど、は
い、これだとあの、ま、政治に触れなくていいかなと、
まあ、触れなくていい、いやいや、はい、僕はね昔からあの個人的に思ってるんですけど、
はい、
小学生じゃないんだから投票行きましょう行きましょうってわざわざ金かけて、はい、税金かけてやる必要があるのかなって個人的には思ってるんですね、はい、実は
あの結論を言うとですね、はい、僕も全く同感なんですよね。これってあの人に言われて投票に行きましょうって言って投票に行って、例えばもうあの恥ずかしい話ですよ、僕もあの20歳前後の時に初めて選挙に行った時、はいはい、あの投票に行かなきゃいけないと思って投票に行って、うんうん、投票所で、うん、で誰に言いたいんだろうとかですね、あの そんな感じで、
はい、実はそれうちの、はい、あの奥さんが言ってたんですが、
はい、20
歳の記念に福岡県の何かの選挙に投票に行ったそうなんです、
はい、
でも何も、はい、あのそこに名前とか書いてあるんだろうと思って行ったら、
はい、
何も当時書いてなくて、
はい、
で、はい、一体誰が出てるんですかって聞いて、
はい、
なんだこいつって顔されたって言ってました、
はいはい、だから大人が無責任に投票に行こう、投票に、もうちょっと言葉悪い言い方としては投票に行かないやつは最低だみたいなこと言う人もいるけども、僕たちがあの投票に行かない人たちに対してというか国全体が投票に行かない人たちに対して投票に行きたいと思わせることを、絶対あの選挙の直前になったらみんな投票率上げて投票行きましょうとか言うんですけども、選挙の直前だけでそんなこと言ったってしょうがないわけですよね、はっきり言って。だから投票行動をしたくなるっていうのを国民が思うようにはどうすればいいんだろうっていうようなですね、そういうところで、
やっぱ、はい、前やってた子ども選挙とかいいと思いますよ。
そう、もうまさにそうだと思うんですね、はい、うん、
若い頃からねやっぱり選挙とはこういうものっていうのが分からないといけないし、
はい、
自分の一票がね、なんかこの前話題になってますから、はい、一票で政治を変えるんで、
は
い、
い
や一票で変わらないって意見もあるので、
はい、
やっぱその辺をいかにって、まあなんだろうな、政策をこうきちんと読んでみるとか、はい、多分そういうところから始まるんじゃないかと思うんですけど、
ね、そうなんですよね、まあ、あの子ども選挙の時も
何もならないし、はい、その一票がなんかよくわからない結果を生みそうな感じがするけどね、
あの子ども選挙の時にあの、まあ、候補者へのメッセージっていうのを書くことがあって、うんうんうん、でそれで、うん、僕は何々だから入れたよっていうのが、うんうん、あの分かった時にすごく思ったんですけど、まあ、今回もあの政権選択選挙なんていう言い方をされてましたけども、うん、僕はあの ここにすごく違和感があると言いますか、まあ、今回あのいろんな思いを持っている方がいるので一概には言えないんですけども、僕はあの今回の結果っていうのはちょうどいいぐらいの結果になったなっていうのが、うんうん、どこも完全勝利っていうような形では多分なかったと思うんですよね。
多分そうだと思いますよ、はい、政権はなんとかって言われても、はい、 あの内閣新しくなったばっかりだし、はい、よくわからない状況で、はい、国民に真意を問うって言われても、はい、何を問うのっていう感じがしなくはないですから、
はい、うん、だから本来
投票率が低いのが分かる、
はい、数の原理でこの政党が過半数を取ったらもうその政党の全て言う通りっていうのはですね、なんかそういう政治がこの何十年かずっと続いてきた中で今回、まあ、どこも大勝ちをしなかったのでだから、あのこの案件に関してはこことここが話し合ってこういう風なところでみんなで決めていきましょうとか、そういう本当に何でしょう、政策あの党の原理というよりかはなんか案件ごとにディスカッションが行われるようなそういうような、
はい、本来はまあそういうパターンでいくんでしょうね、はい、ただまあ、はい、仲が悪いというかなんというかあれなんでなかなかこれはこう多分政策を決めるのに手間取るパターンが多いんじゃないかなって思ってしまう状況なんです、はい、
そこのそうなんですよ、ね、おっしゃる通りで本当の僕はあの政治というかその、まあ、政策を決めていく過程っていうのはそういうもう政党一つの政党の原理に全て従ってというかそういうふうにあのみんなで、うん、あのこことここが今回は賛成だからこことここが数の原理としてとかですね、うん、そういうふうにでそれであこの時こことここが僕が一番考えたいあの政策に関してこことここが賛成してくれたねっていうところが今度逆に投票率の向上に少しあのっていうのもやっぱりあのどの政党も自分の 100% 思い通りの政党っていうのは多分ないわけですよね、
誰もがですね、多分そうですよ、はい、あの政治家さんもそうだけど、はい、まあ6割やれたら、はい、自分の思ったこと6割やれたら OK ぐらいの勢いじゃないですか、
はいはいはい、
多分絶対反対する人はいるわけです、
ね、そうですよね、はい、だから、まあ、A という、まあ、はい
行きぐらいの人口2万5000ぐらいだったら僕はもう直接民主制にしてもいいんじゃないかって思うぐ
らい、はい、いやそれ思いますね、はいはい、うん、
ただまあここもまたアメリカとかを見てるとなかなか難しいところで、はい、ね、まあいろんな意見があるのはいいんだけど、はい、だけどなって、ね、民主主義に対してちょっと思ってるところ、
うん、そうですね、だから、まあ、あの今世界であの投票率が低いのはあの日本とアメリカっていうふうに、ん、あの言われたりしますけども、あのなかなかあのそういうのを見てたらなんか政治が成熟して一周してちょっと今はグダグダになってきてるっていうなんかフェーズに入ってるようなですね、うん、だから、うん、はい、まあ、よくそのヨーロッパの方も今右極化してとかですね、そういうところもあるんでしょうけども、それとは違ったなんか本当にグダグダにあのアメリカも含めてちょっとなってってしまってるなというところに、なんか人をあまり人とか政党を見すぎてなんか政策だったりとかそこら辺がやっぱり後ろの方に置き去りになりすぎてるところがですね、どうしてもあるのかなというのですね、はい、
思います。
そうするとやっぱりあの選挙に行った時に自分が何をしてほしくて投票に行ったかとか分かんないから、うん、さあ誰に入れたらいいのかなとかですね、うん、そんなんだったら行かなくてもいいやにやっぱつながってしまうのかなっていうところですね、うん、だからなんかそこら辺を僕たちが大人があの若い人たちになんかこの人たちはこれを賛成しててこうこうなったよとかあの結構あの国民審査今回あの、うん、するにあたってまあ今まで僕は正直あのカミングアウトしますけど今まであの罰なんてのをつけたことがないんですけども、うん、今回あの今まで以上にあのなんか SNS でリスト化されてこの人はこの裁判の時にこういうようなあの判断をしましたよっていうなんかあのこの数年間の一覧表みたいなのがあってそれをちょっと読み込んでまあその上であの正直今回はもう罰をつけなかったんですけどもあのそういうような感じでなんか政策ごとにこの政党はこうって今ヤフーとかのなんかああいうので政治のページとかであったりとかするんでしょうけどもなんかあのそこをもうちょっとあのメディアの皆様あのヤフーだけに任せずにとか、ね、とか、うん、そういうような感じになってくれたらで、
まあ、多分、はい、投票に行ってない人も、はい、興味があるとか、はい、自分に関係があるとかになってくると、はい、いや、
はい、
自分で行くと思うんですよ。行かないのは、まあ、学校と一緒でね、
はい、
あの来ない学生に対して学校来いよって休むなよって言ったって、
はい、
来ないやつは来ないんだから、
はい、
もうそれはなぜか授業が面白くないとか、
うん、
授業がもっと魅力的であれば来るわけで、まあ、政治が魅力的にならなきゃいけないってわけではないけれども、まあはい、あのやっぱその辺だと思うんですけどね、
はい、だからあのまあ先ほどの話でも子ども選挙って結構あの見てて子どもさんが熱心に本当に考えてるなと思ったから、うん、
子どもの方が考えてるなと思いました。
そうそうそう、だからあの なんであのこの前に市長選しか子ども選挙ができないんだろうとかですね、あのそういうところ、はい、まあ、当然今回みたいな十何日で選挙とか言われたら準備も大変だし難しいんでしょうけど、 なんか模擬選挙的なものをですね18歳以下とかでもできるような、でやっぱり18まで何も選挙とかしたことないのに急に18になったら選挙行けとか言われてもそれは分からんよって思いますね。で18で行かなかったら20歳でも行かないし、20歳で行かなかったら30でも行かないしっていうですね、もうそうなっていくと思うので、やっぱり子供の鉄は熱いうちじゃないですけども、なんか、うん、入れてみたいなっていうところをですね、ずっとくすぐり続けるっていうのはやっぱ大切なのかなっていうのは思いましたね。
あとはね、はい、非選挙権もね、選挙権が若い人が途中からでしょ、はいはい、だからもう年取った時はさ、はい、よくないと思うんだよね。
まあそうですね、あの、うん、国にはまあ、公務員にも定年制度っていうのがあるわけで、うん、年齢で区切るのはどうかと思うっていう人もいるかもしれないけども、
まあ、や
っ
ぱり確かにそれはあるけどね、
はい、はい、だから定年制度っていうのは、はい、私は福岡県出身で、福岡県といえば
言いたいことは分かります
って思います。結構あの方自体は僕キャラクターは結構好きだし、なんかファッションだったりとかですね、福岡空港とかで一回見かけた時でオーラを感じるぐらいですよ、
うん、確かにね、
ザ政治家だなって思ったりするんですけども、うんうん、やっぱりだんだんだんだんちょっとねって思うところ、
そうなんですよ、はい、年取ってくると自分ではそう思ってるかもしれないけど、はい、全てにおいて能力は落ちてくるんですよ、はい、
そうです、
だからよく言われる、はい、ノーベル賞を取ってる人たちだって、はい、研究は多分30代とか、はい、それぐらいにやった研究を取った時に評価されて取ってるっていう状況なので、やっぱりクリエイティブな部分とか発想だとかそういうのはやっぱり年取ってくれば落ち込んでくる、落ち込んでないと思ってる人は自分をちゃんと認識できてない人です。
うん、おっしゃる通りですね。そこはもうだからやっぱり衰えっていうところとどう向き合っていくのかっていうのができる人っていうところがですね、
体力も知力もそうだけど、はい、絶対衰えてくるわけだから、それをどうカバーしていくかっていうところなので、
はい、
はい、絶対俺はまだまだ俺はいけるなんて思ってる人はいけてないんです
、はい、そうですね、はい、最近もうちょっと話はずれますけども、なんか40何歳の人が21歳の人に自分は好かれてると思ってどうたらこうたらみたいな時期もあったりとかしますけども、そんなはずはないですから確実に皆さんど、ね、等しく衰えてますので
、
そこは、はい、自分は違うと思わず、やっぱりそういう意味で定年っていうところはですね、ある程度のところで線引きっていうのは、うん、もちろんでそれから優柔的にされるのか、その年なりにすることをしてっていうところを選ぶのかですね、それはもう皆さんの自由だと思うので、うん、だとしたら僕は本当にちょっと大変失礼ですけども、もうそういうすごい上のところが OK なのも15歳ぐらいでも OK じゃないかって非保証権に思いますもんね
そうですね、はい、ベストセラーになってる人生後半の戦略書っていうのがあるんですけど、
はいはいはい
はい、そのまま全米でベストセラーになってたんですけど、
はい、
まあまあ面白い、半分ぐらいは面白かったかなっていう感じで、はい、年を取った方は読んでみると面白い、
はい、はい、なるほどなるほど、ちょっとぜひ読んでいただけたらというところでですね、ちょっと最後に時間がちょっと余ったので無理やりトピックを入れますと、うん、iPhone iOS 18.1 に上がりましたけど、実を言うと英語設定にしたら Apple AI が使えるということで、ちょっと早速英語設定にして僕はちょっと使ってみたんですけども、はいはい、
うん、
まあなかなか英語は喋れないと大変なので今難しいんですけども、一つですね、はい、AirPods Pro とセットですごい面白いのが、うん、ヒアリングテストができるようになったというところで、ヒアリングって英語じゃなくて耳の検査ですね、聴力検査ができるようになって、本当に結構細かく数値が出て、
そうなんだ、
はい、健康診断でやるようなピーっていう音が 何十種類もこう なったりとかして、それで結構3分ぐらい片耳にかけてしっかりやるんですよね、
う
ん、
へえ、すごいね、はい、
でそれによって AirPods の外部音取り込みとかノイズキャンセルの調整までそれでできるんです、その耳の状態に合わせて、ね、いやこれさっきやってみて、
聴力検査って僕らはできないので、
はい、
なかなか、
はい、なるほどなるほどそういう感じでちょっと衰えに対してアジャストしていくっていうですね、こういう、うん、いろんな機械が出てきてるので、ね、はい、こういうのを助けを借りながらアジャストしていって、うん、それで、まあ、
100とかで立候補してくるじいさんとかが出てくるんじゃないかな
、はい、でもそれはそれでちょっと応援して みたくなりますけどね。はい、というところでちょっと生き島ポッドキャストらしくない話でしたけども、今週の生き島ポッドキャストはこの辺で終わりたいと思います。